じゃあそのスワイプファイルってどうやって決めていけばいいのかっていうことですね。まあもちろんその BDF、Belief、Desire、Feeling を、意識しましょうとか、マーケティングステージ意識しましょうっていうのは、まあリサーチ段階ではしっかり意識する必要があります。その上で、じゃあスワイプファイルとかキャッチコピーどうやって決めていけばいいのかって話をちょっとここからしていきます。これちょっと高度な話なので、まあぜひね、その先もしっかり聞いてほしいと思います。で、まあ簡単に言えば6種類のキャッチコピーっていうのがあります。6分類されるキャッチコピーが。で、それはまあ順番に言うと、ストーリー、宣言、秘密、問題解決、約束、オファー。で、まあ、ストーリー、さっき、ウォールストリートジャーナルの話しましたけども、ストーリーから始まるものっていうのは、問題意識が低い人向けのキャッチコピーになるわけですね。例えば、まあ、ウォールストリートジャーナルの例でいくと、トゥーヤングマンっていうのは、まだ知識が収入の格差を生むっていう問題意識を持っていないわけですね。自分は全然勉強してない、経済について勉強してないけど大丈夫かなと。うん。そういう問題意識を持ってないからこそ、まず2人の男のストーリーを話しして、ちょっとずつそれにはそこに問題意識に入っていくっていう書き方をするわけですね。他にもストーリーで有名なもので言うと、ピアノコピーっていうのがあって、まあピアノの前、私がピアノの前に座るとみんなが笑った。でも弾き始めるとっていうストーリーのキャッチコピーになってるんですけど、これの、最終的に売ってる商品は、通信教育です。ピアノの通信教育の教材なんですけど、それもみんなはピアノを弾きたいとか、そういう、まあ、日本と文化が全然違うので、パーティーっていうのが、まあ、あるわけですよね。ホームパーティーだったりとか、卒業パーティーだったりとか、なんかよくね映画とかで見ると思うんですけど、まあ、なのでそこの場でピアノを全然弾けないと思っていたやつがこう前に出てってね、ピアノをもうすごい弾きこなすわけですよ。で、その後拍手喝采になって、まあ、っていう、まあ、ヒーローになれるっていうストーリーになってるんですね。で、しかも、この、通信教育の教材なんで通う必要もないとかっていうところなので、まあ、つまりはパーティーでヒーローになれるっていう名声の部分だったりとか、そういうこともアピールしてるわけですね。うん。で、なんか通ってることがバレない、しかも手軽で学べる通信教育がありますっていうので、まあ売ってるわけですね。うん。そう。だからピアノを弾きたいって最初から思ってるわけじゃなくて、パーティーの場っていうみんなが、まあ想像つくシーンから入っていって、ピアノ弾けたらこんなかっこいいよねみたいな、まあイメージも含めて売るわけですね。うん。まあそんな感じで問題意識低い人、意識が低い人に売るのはストーリーっていう感じになります。じゃあそのそれぞれのキャッチコピーちょっと一個ずつ見ていきましょうかね。まず、今ちょっと長々と喋っちゃったんですけど、ストーリーから始まるキャッチコピーですね。今言った通りです。私はピアノの前に座るとみんなが笑った。でも弾き始めると。そう、今もう全部言っちゃったんですけど、問題意識とか悩みとかをストーリーを通じて、まあ、提示していくわけですね。提起していくわけです。うん。ウォールストリートジャーナルもそうですね。うん。で、まあ、問題に気づいてないとか、ピアノが弾けるとこういうなんかいいことがあるとか、メリットに気づいてない人に興味を持ってもらうことができるわけです。で、まあ、これいきなり売り込みで入んないんで、読み物としてね、引き込まれていくので、興味ない人を、ちょっとずつストーリーを通じて、興味を持たせていくっていう、まあ、そういう力があるわけですね。で、次が宣言です。これは衝撃的な事実が含まれるキャッチコピー。例えばですけど、実は2年間使用した枕の重さの 10% はダニの死骸とその排泄物だと知っていましたか？これはまあね、衝撃的な事実ですね。恐怖とか。うん、駆り立てられますよね。うん、2年間使用した枕の重さの 10% はダニの死骸とその排泄物。うん。で、これは、このキャッチコピーで何を売ったかっていうと、枕カバーです。うん。まあ、で、なんかキャッチコピーの後は、ダニのね、が、なんかすごいもう、うじゃうじゃいるような、こう、情景を駆り立てるようなコピーになってるわけです。でも、この枕カバー使えば大丈夫っていうので、まあ、枕カバーを大量に売ったコピーなんですけども、こういう、みんなが気づいていないこと、 意外性とか、あと知らなかったけどそんなことになってるのねっていう恐怖心で注意を引くキャッチコピーです。宣言、これも、もともと問題意識が全然なかった状態ですよね。例えば自分の枕がそんなダニまみれになってることなんてみんな普段意識しないじゃないですか。でも、まあ、日常に潜んでいる意外な事実とか衝撃的な事実で一気に注意を引くっていうものですね。うん。でこれはまあ週刊誌とかの中吊り広告とかが、参考になります。うん。なんか自然災害とかあったりするとなんかすごい恐怖を煽るような広告だったりあるじゃないですか。例えば 3.11 の時とかも、まあ、放射能でね、まあ、いろいろと、こう、問題が起きた時に、やっぱ週刊誌ではそういう、なんだろうな、恐怖を煽るような、こんな、例えばチェルノブイリでこんなことがあったみたいなやつを、チェルノブイリで実際にあった衝撃の何々みたいなとかね、そういう、まあ、広告コピーで注意を引いてるわけですね。うん、まあこれはね結構劇薬的な部分もあるので、あんまり多用しすぎるとね、煽りコピーになっちゃうので、まあ自分のねイメージとかを大切にしたい人はまあそこのトーンを抑えるとか、そういうのも必要になってきます。で次、秘密ですね。興味を引く秘密があるキャッチコピーです。ちょっと例から見に行きましょうか。例、株式市場の究極的な裏切り、うん、とか、医学博士がこう語った理由とは、私は過去20年以上コップ一杯の水も飲んでいません。うん、なんか秘密めいてますよね。まあ株式市場の究極的な裏切り、まあ株式投資をやってない人にとってはこれまあどうでもいいキャッチコピーですよね。でも株式投資をやってもうすでにやっている人にとっては何があったんだっていうふうに興味を引きますよね。うん。とか、まあね、よく言うのは、水はね、できるだけ多く飲んだ方がいいみたいな、健康のね、考え方一つありますけども、そういうのを実践している人にとって、医学博士が20年以上コップ一杯の水も飲んでいないって言われると、私の健康法、これ間違ってたの?とかっていう風になるわけです。なんだろう?っていう風になるわけですね。そう。まあ、知りたいっていう欲求をかき立てるようなコピーになってるわけです。まあ、つまり、これは、マーケティングのステージ行くと、もうレベル3ぐらいまで上がってきてるものになるので、もうすでに実践してるとか、何かしらの問題をもう抱えているとかね、まあ、だから健康にもう対して意識が向いているとか、株式投資に対して意識が向いている状態の人に聞くコピーですね。うん、それより下の問題意識とか、実践もしてない、問題意識も持ってない人にとっては、秘密を語ってもまあ別にってことになりますよね。で次、問題解決、問題や悩みを直接的に書いたキャッチコピー、問題や欲求を明確化してあげることですね。例えば、あなたは老後の貯蓄を恐れていませんかとか、あなたはいつもいい人止まりで彼女ができないと悩んでいませんか。うん、そう。これはもうすでに問題意識があって、解決策を探している状態の人ですよね。うん。まあ、さっきもちょっと例に言いましたけど、老後の貯蓄、これ足りるかなっていう心配している人とかいるわけですけど、でも、ただ単に貯蓄、なんか給料の一部を他の口座に入れとくだけじゃ全然増えないし、なんなら、ね、物価の上昇で目減りしてるみたいな説、話もありますけど、全然増えないし、これどうやったらいいんだろうな、でも投資もよくわかんないしなっていう状態の人に、老後の貯蓄を恐れていませんかっていうふうに言ってあげると、いやそうなんですっていうことで、引き込まれていくわけですね。うん。だからもうある程度、これ問題意識もあって解決策を模索している状態、うん、いい人止まりで彼女ができないっていう悩みを、もうすでに感じている痛みとして、彼女できねえなーってそういう人に対して、そうなんですよ、なんかいい人とは言われるんだけど、うん、その後のなんか、ね、デートまで行けないんですとか、うん、デートしてもなんかすぐなんか振られちゃうんですみたいな、彼女になれないにはならないみたいなね、うん、でそういうもう問題意識とか、じゃあそれを状況をどうにかしたいなって思っている、そういう人に向けてはもうこういう方法がありますよっていうような、アプローチでいけるわけですね。 まあ、答えをキャッチコピーで明確に言うっていうよりも、こういう問題に悩んでませんかって言ってあげることによって、まあ、その下に続く文章で解決方法があるんだっていうふうに思わせるキャッチコピーの書き方ですね。で、次、約束。これはね、結構比較的よく使われる方です。あなたも、よくプロモーションとか、よくね、そのメルマガとか取って、案内とか受け取っているんであれば、目にしている方です。まあ、Facebook 広告で、1リスト300円で安定的に見込み客を獲得する方法。うん。こういうのありますよね。うん。まあ、これはもう、この方法を試したらこうなれますよっていうのを約束するっていうことです。だからレベルの4番目とかだと、もう、問題意識もある。で、解決方法も分かってる。で、その商品についても知っている。最後の一足が欲しい。うん、Facebook 広告を教わればいいんだって分かってる。最後の一押しが欲しい人に対して、こういう方法で、こうなれますよという約束をしてあげる。最後の一押しを使う形ですね。ウェビナープロモーションとか、プロダクトローンチで、商品を販売する場合には、ここら辺の方が使われるのが多いですね。うん。でも、ウェブセミナーで、こういうふうにやればいいんだっていうのが分かってる。じゃあ、それを実際に学ぶ方法を教えますよっていう約束をしてあげるっていうことですね。そして、オファーですね。もう、相手に提供するものを具体的に言うっていうキャッチコピーです。例えば、Amazon の7ジャンルで1位を獲得し、累計23,412人が読んだ書籍を無料で欲しい人はもう他にいませんか？うん。昨年4,987人が参加した人気講座に今だけ 63% オフで参加できます。うん。まあ、つまり、もう具体的に、もう商品のことも分かってると。で、いろんな商品がある中で、あなたの商品、もう、がなんで今参加するべきなのかっていうのを具体的に言ってあげちゃうってことですね。うん。だから、商品の内容云々じゃなくて、今参加するのが一番お得だよっていうことです。今だけ 63% オフで参加できますって言ってしまうっていうことです。うん。だからこれっていうのは、まあ、一つ注意しなきゃいけないことがあって、それは、相手が商品についてもう十分理解しているっていうのが前提になってます。うん。なので、基本的にセールストークの鉄則としては、商品の価値が十分に伝わってから実際の値段を知ってもらうのがいいんですね。例えば、この商品は4万円です。で、この講座は4万円で参加できます。で、これこれこうこうこういうカリキュラムになってます。いかがですかって言ってしまうと、4万円でそれですっていう、もう4万円なりの価値の受け取られ方をしてしまうんですね。先にもう4万円だって分かってるから。でもそうではなくて、セールストークの鉄則としては、まあ実際に売る価格が4万円だとしても、いかにこの講座が魅力的で、成果が出るもので、で価値が高いものだっていうのをしっかりとプレゼンした後に、だから相手はいくらぐらいだろうってもう想像してるわけですね。そこでしっかりとプレゼンで高そうなね、アピールを、価値が高いものだってアピールをして、4万円ですって言うと、え、4万円でいいのっていうような、驚きが与えられるわけですね。うん。そう、だから先に値段を言ってしまうと、基本的にはその価値なりの、判断をされてしまう。値段なりの価値判断になってしまうので、後で言った方がいいんですけど、もうすでに商品についても十分に知っていると。うん。で、まあそのもう参加するタイミングを伺っている状態。どうしようどうしようっていう、もう。で、もうあなたは価値十分理解してますよね。で、参加費がもともといくらだったかも知っている。それが今なら 63% オフって言われたら、もう今参加するしかないってなれますよね。うん。まあ、こんな感じで、もう問題意識がもう上に行っていて、その商品についても十分に理解している人にとっては、もう、このオファー、提供するものを具体的に言う。うん。今なら安いですよとかね。今なら無料ですよっていうのを具体的に言ってあげる。うん。まあ、そんな感じで。これが、6つの、キャッチコピーの、6種類になりますね。6種類のキャッチコピーになります。 で、やっぱり、まあ、6種類を知ったからといって、まあ、すぐにね、使えるようになるわけじゃないですね。うん。どうしても、訓練っていうのが必要になります。それで、エクササイズとして取り組んでほしいのが、まあ、あなたの元にはね、たくさんいろんなメールがね、届いてると思います。いろんな方から。で、毎日のように何かしらの商品の案内だったりとか、アドレス登録のね、を促すアドレス登録ページの案内だったりとかが来ると思います。で、それをなんとなく見てね、なんとなく登録するとか、なんとなくメール閉じて終わるんじゃなくて、まあ最初に、お伝えした方法、エバーノートとか、そういったものを使って、まあもしね、そのあなたの心に響いたのであれば、スワイプファイルに保存してほしいんですけども、このセールスレターのキャッチコピーは、この6種類のキャッチコピーに当てはめたときに、どれに、なんだろうな、当たるんだろうっていうのを仕分けしながら、スワイプファイルをちょっとずつ集めていってほしいんですね。うん。まず、そういう考える癖とか、見る目を養ってほしいと思います。で、もちろん複合型も存在しています。うん。まあ、人の感情なんで、マーケティングステージの話もしましたけども、まあ、人の脳内の話なんで、完璧に私はレベル5です、私はレベル4ですっていう風に明確にね、立ててこうポンポンポンと割って話ができる話ではないので、うん、やっぱり曖昧な境界線っていうのもあります。で、それと同じでキャッチコピーも複合型も存在しているわけですね。うん。例えばキャッチコピーが2種並んでることとかもあるじゃないですか。なぜ何々の人は何々なんだろうかっていうのがあった後に、何々しながら何々して何々する方法みたいな感じで2種類のキャッチコピー、まあサブキャッチとメインキャッチみたいな言い方とかね、デックコピーとかいろんな、まあ、言い方はあるんですけども、1つで絞られるものではないです。なので、まあ、これとこれの型を使ってセットになってるなとかっていうのも見れるようになるといいですね。で、まあ、その時にコツとしては、どの意識レベルに効果的だろうかっていうことを考えながら、チェックしていくっていう、仕分けしていくっていうことですね。うん。スワイプファイル使えば、素早くセールスデータ書けるっていうのは本当です。うん、実際僕自身もそのやり方をやっていますし、スワイプファイルも集めています。うん、ただやっぱりこれはプロモーションの後に使われたものなのか、それともいきなりメールで案内が来たものなのかっていうようなね、基本的な、どういうシーンで使われたものなのかっていうのも、やっぱ把握しておく必要があるし、まあちょっとね、何回か例出しましたけど、 LINE アット今は流行っているからこういう言い方だな、これ1年前だったらどういう言い方にするかなとか、逆に、まあ、来年とかね、例えばですけど、今 LINE アット流行っている。来年ちょっと、まあ、LINE アットきっと、まあ、ブーム過ぎるとは思うんですよ。ここまでの加熱っぷりはなくなると思うんですけど、おそらくまた何か新しいノウハウツールが出てくると思うんですね。何かしらの。それを、じゃあもし自分が売るときになったら、去年の LINE アットのブームの時と似てるな。ってなると、今の現状と照らし合わせて、うん、じゃああの時の LINE アットの売れたって言われてるあのセールスレターちょっと見てみようっていう感じで振り返ったりするわけですね。うん。まあそういうどういうあのマーケティングステージなのか、どういう環境で使われたのかっていう、まあ、コンテクストを、意識しながら、仕分けすると、見違えるほどね、あのスワイプファイルの使い方がうまくなります。うん。ただただ、文字書き換えて、あ、なんかいい、それっぽいコピーできたなっていうのっていうのは、今よくある間違いで、本当にね、見た目はなんとなくセールスレターなんですけど、うん、成果が出ないっていうのは、まあ本当によくある話なので、ここができるかどうかが、セールスレターを、まあ、素早くね、書くことができて、かつ売れるっていう、部分に、かなり、影響してきます。今回スワイプファイルシークレッツということで、これかなりね高度な話をしました。実際にセールスレター書いたことないとか、まあ普段あんまり意識的にセールスレターを読んでない、なんかもうねセールスレターを、これちょっとまあ話ちょっと飛んじゃうんですけど、あのセールスレターどうやったらうまく書けるようになりますか、どうやったら書けるようになりますかっていうこう質問を受けるんですけれども、まあもちろんねその数稽古っていうのは確実に必要なんですけど、それとは別に読んでますかっていうところを結構僕はね、お伝えしてます。 例えばセールスレター書きたいのであれば、セールスレターを届いたりした時にちゃんと読んでますかっていう、で読んでないとどういうふうに書けばいいかとか、どういう順番で書かれてるかとか、どういうリズムでとか、何を言ってるかっていうのが、まあイメージできないわけですよね。うん。なのでまず自分が書くんであれば、セールスレターを読み込むっていうのが結構必要ですね。だから僕も別に商品買うつもりはなくても、セールスレター届いたらバーって上から下まであらかた読みますし、うん、今はもうそれが無意識になってますけど、そのねコピーとかはもう学び始めた頃っていうのは、もう片っ端から届くものを全部読んでました。ちゃんとで保存したりして、うん、やってましたね。うん、まあという感じで、まあそういうファイルを作り始めると自然とそのセールスレターを読むっていう癖もできてくると思うので、書き方のねイメージとかも湧くようになると思います。うん、その上でじゃあこのセールスレターいつ使われたやつだとか、どんな状況で使われたやつだっていうのを意識しながら、じゃあどれを真似しようっていうのを、選んでみるといいかなっていうふうに思います。というわけで、まあちょっと高度な話をしましたが、重要な話なので、動画にさせていただきました。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。